元友のバイクライフ。この番組は 7.FM784 パブリックボックスより放送しています。はい、こんばんは、元友です。12月2日金曜日、こんばんは。それと12月10日土曜日朝ですね、おはようございます。まずですね、今日はねメンバー紹介です。はい、アシスタントのねメンバーからですね紹介していきたいと思います。はい、奈々潤さん。
はい、こんばんは、奈々潤です。よろしくお願いします。そして
はい、皆さんこんばんは、桜塚玲です。今夜もよろしくお願いします。
はい、新木沢の、
はい、西野武です。こんばんは。
はい、今日はですね、はい、奈良市内の短期大学で、はい、心理学、子供さんのですね心理学をしてる先生で、その経歴は、元経歴は GP レース。
うん、すごい。
なんと
ね、バイクでレースをやっててね、レーサーを辞めてですね、子供のね心理学を教えてる先生をですねお呼びしました。それでは奈良潤さん紹介してください。
はい、今夜のゲストをご紹介いたします。奈良市の短期大学で心理学を教えていらっしゃいます准教授、山口忠則先生です。どうぞ山口先生よろしくお願いします。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
はい、忠則先生、山口先生は今こうやってね心理学を教えていらっしゃるんですが、元レーサーということでびっくりしたんですけども、はい、まずはそのあたりからレイちゃんにお話を聞いていただきたいと思います。
はい、あのね、横にいておられるだけですごくオーラがですねありましてですね、なんていうんですかね、ちょっと私やっぱりロードレースを乗っているのですごく緊張しちゃってるんですが、ちょっと頑張ってお聞きしていきたいと思うんですが、まず先生、はい、今心理学の先生をされる前にレーサーをされてたということなんですが、はい、レーサーというのは大体何年ぐらいされておられたんですか？
あ、そうですね、あの本当にねプロとしてやってた期間というのはね、はい、ごく短いんですけれども、はい、まあ、下積みの時代から考えたらですね、
はい、
実はね未だに趣味で乗ってますレース出てますのでね、
はい、
現役といえばまだ現役なんですけどね、
はい、
本当に国際A級としてやってた、プロとしてやってたのももう10年ぐらいが本当にまあプロですと言える期間だったと思います。
ということは、その今ちらっと聞こえたんですが、国際 A 級ですか？
はい、そうです。
すごいですね。バイクのレースはいつぐらいからされあったんですかね？
私の場合はね、はい、21歳の時なんでね、はい、結構始めたのは遅い方だと思います。
じゃあ21歳までバイクには乗らずですか？
いや、もう普通に、はい、まあ、ツーリングしたりですね、また高校ね、はい、山内運動やってるのになぜか乗ってましたけれどね、
はい、そうですね、まあ、そんなことですね、ありましたね、はい、はい、じゃあその高校時代から乗られてて、でやっぱりレースには憧れがあったわけですか？
そうですね、あの小学校の頃のね作文見たら将来の夢、
はいはい、
レーサーって書いてましたからね。
ということは完全に夢を叶えられたと。
そうですね、まあ、はい、そうだと思います。
はい、じゃあ、レーサーになられたのが21歳ということで、国際A級を取られるまでに大体どれくらいかかられたんですか？
はい、私の場合は、ね、もう5年精一杯レースやって、
はい、
国際A級に上がってなかったらもうきっぱりやめるって思ってましたんで、
はい、
まあ、こうか不こうかちょうど5年で国際A級に上がりました。
5年で取るというのはやっぱりそれね、すごい努力があった成果だと思うんですが、どのような練習とかされてたんですか？
もうね、朝から晩までバイク乗って速く走ること以外は、はい、もう一切考えなかったですね。
そしたらもう寝る間も惜しんで走りたいぐらいの、
はい、ただね、あのお金がね我々プライベートですから、はい、もうアルバイト3つほど掛け持ちして、練習走行やタイヤ代やピストン変えたりとかですね、部品出してたんですけど、
はい、
まあ、それはね限界ありますから、ただし、ね、頭の中でイメージトレーニングはいくらでもできるので、
はい、
ずっと頭の中で、ね、鈴鹿サーキット延々と回ってました。
ああ、じゃあもうイメージトレーニングが一番の練習みたいな感じですか？そしたらやっぱりお金のことも勝ることながら、他に何か苦労された点とか、あの誰かこの人に助けていただいたんだみたいな、そういうエピソードとかないですか？
そうですね、まあ幸いにもですね、はい、オートバイの二輪関係のね、マフラーとか、
はい、
部品作ってるところでアルバイトさせてもらってたので、
はい、
練習走行の時に抜け出すということが許されてたんですよね。普通の会社だったらダメですよね。
そうですね、はい、そしたらもうバイト先の方がもうみんなこそって応援してくださったということで。
そうですね、まあ、その代わりね、
はい、
残業も自ら率先していつもやってたんですけれど、すごくありがたかったです。
そしたら部品とかもやっぱりちょっとね、やっぱりこの部分ちょっと変えたいんだとかいうことになると、やっぱり会社の方で
まあ、会社という中はね、むしろね、要は転倒した時の修理でね、
はい、
溶接したり削ったりとかですね、工作機械を使わせてもらえてたので、はい、そこですごくやっぱりよく勉強になりました。
そうです、やっぱり工作機械とか自分でね、持とうとか思ったらすごい大変じゃないですか、
はい、
そしたらメカニックの方とかもやっぱりお友達を集めてやっていこうっていう感じ。
そうですね、もう最初はそこから始まりました。
はい、そしたらですね、A 級を取ろうと思って初めて5年で取られて、そう、取られた時のお気持ちっていうの。
そうですね、国際 A 級で初めて鈴鹿の決勝グリッド並んだ時は、
はい、
今ね、雑誌でしか見てなかった人たちがね、うん、憧れの存在じゃなくてね、はい、自分の敵になるわけですから、
そうですね、
ちょっと嬉しかったですよね、同じステージに立てたということが。
おーもうそれがなんか舞い上がっちゃってレースにならなかったらどうしようとか、そういう感覚はなかったんですか？
最初はね、
はい、
もう あまりにもファクトリーチームのライダーと自分のプライベートのオートバイが、ね、
はい、
違うので、
はい、
もう勝てっこないのでね、
はい、
最初ちょっとその一緒にいるだけで満足しちゃったというのがありましてね、実は A 級1年目大した成績出せなかったんですよ。
そうなんですか、うん、でもなんかね、もう A 級ライセンスを取られたったらもうイケイケゴーゴーみたいなイメージがあるんですけれども、はい、
その辺変に大人でしてね、勝てっこないバイクで勝とうとすると歪みが生まれて挙句の果て転倒するので、自分のバイクでやれることをやろうと思ってたんですね。
じゃあすごく冷静だったんですね。
そうですね、おそらくね、レーシングライダーみんな結構クールだと思いますよ。
そうなんですか、じゃあ私は絶対クールにはなれないんで、絶対にレーサーには向かないですねもう絶対に舞い上がってもう必死になって追いつこうとしてしまいそうですよ、私だったら。
まあ、そのね、熱いスピリットはすごく大切だと思うんですけどね、うん、やはりオートバイのポテンシャルの違いがね、やっぱ最高速度で 2,30 キロ違うもんなんでね、馬力でもっと数十馬力違う場合ありますんで、
はい、
これも勝てっこないですからね、
うん、じゃあもう勝てっこないけどでも一緒に走るんだって、そういうスタンスだったんですか、1年目
は。そうですね、はい、それで満足しちゃったのかもしれないですね、最初は。
でも満足したかもしれないっていうところから始まって A 級ライセンススタートして10年間、
はい、
この10年間でたくさんいろんなことがあったと思うんですが、その中で一番嬉しかったことって何ですか？
そうですね、まあ、鈴鹿サーキットのあるレースがスプリントレースだったんですけれど、
はい、
予選通過のギリギリのタイムでね、
はい、
確かね、私の後ろのライダーが
1000
分の2秒、
はい、
空いてて、その後ろもまたそんな1000分のさらに1秒差とかで詰まってましてね、
はい、
まあ、何しか 0.01 秒差の間に 4,5 人いた。
お
ー、でその中で私が予選通過ボーダーラインでギリギリだったというのがありましてね、ですからあれはね、本当に 0.1 秒どころかね、 0.001 秒を惜しんで最後までタイムアタック続けた結果がそれだったっていうのがすごく心残ってます、
はい、それはもう努力の成果ですよね。本当にもう山口先生がもう必死になられたっていう証。
そうですね、本当に無の境地って言いますけれど、
はい、
無の境地って実はね、うん、一つのことしか考えてない状態なのかなとその時思いましたね。走ることだけを考えてまして。
なるほど、すごいですね。もう聞いてるだけでもうポーっとしてしまうんですけど私なんて。で、レースたくさん出られてるかと思うんですけども、これは絶対言っておきたい経歴みたいなレースはありますか？
そうですね、まあ、やばい、鈴鹿の8時間耐久レースなんですけどね、
はい、
実は、去年の、
はい、
まあ全日本チャンピオンで、
はい、
今年の鈴鹿8歳の優勝者の秋吉選手というライダーがいるんですけど、
はい、
実は彼と私ペアライダーで出てまして、
は
い、だからね、
はい、
その時から私はもうすでにベテランでして、若手筆頭株のナンバーワンだった秋吉選手がですね、
はい、
今こうやっても世代が変わって、
はい、
彼が全日本のチャンピオンで8歳の優勝者であるというね、はい、そういうのはすごく嬉しいですね。
もう誇りですね。そしたら
そうですね、全日本チャンピオンのことをね、おい康介と呼べるというのは嬉しいですね
なんかその気持ちちょっとわかります私も後輩がすごい上に上がってもらったらすごい、私こいつの先輩なんだぞって言いたくなりますもんね、すごいな。 でも引退されて学校の先生をされたということなんですけども、
はい、
それはまたどうして先生に？
はい、まあ私に限らずね、
はい、
プロのスポーツ選手ってみんなやっぱ引退したら、
はい、
次の人生準備されてるのは超一流だけですから、
はい、
私ぐらいの選手は、まあ、自分で次の人生作らないといけないということで、まず最初に大学行ってみようと思いました。
じゃあ大学の1年生からやり直して、そして先生の資格を取られて、
はい、
すごいですね。ちょっと奈良純さん、
はい、でそのあたりをねまたお伺いしていきたいと思うんですが、 そもそもこのプロレーシングから心理学の方に転向しようと思われたきっかけなどはあったんですか？
はい、そもそもメンタルトレーニングっていうのはどのスポーツでも必要なので、心理学は元から興味を持っていたんですけれど、
はい、
その中にさらに交通心理学という学問を見つけましてね、まさしく自分がやっていた県警と、はい、それと心理学、興味のある心理学、この2つ両方学べるということで。
あ、なるほどね。もうさすがそのあたりはプロで活躍されていただけあって、いろんな側面から自分の可能性をね、新たなステップを見出されたっていう感じですよね。さて、その交通心理学ってまだまだ聞き慣れない言葉だと思うんですが、はい、例えばどういったことが言われるんですか？
そうですね、交通教育にも実は役立ててますし、また交通安全、はい、さらにね、ちょっと道路標識やトンネルの見えにくさとか、
はい、
そういった交通環境の整備、などね、幅広く交通関係に今携わってます。
なるほど。なんかこう子供の頃から学ばないといけないことなども入ってそうですね。
そうですね、特に私は今、保育士や幼稚園教諭を養成しておりますので、
はい、
子どもの交通教育に関わるようなことは特に力を入れてます。
そうなんですか。さて、日本の子どもに対する交通教育ですけども、
はい、
どんな状況になってるんですか？
そうですね、今は、特に私の場合はね、就学前、つまり小学校に入る前なんですけれど、幼稚園の方はね、幼稚園教育要領というものがありまして、はい、ちゃんと文部科学省がね、交通教育をするようにと制定されているんですが、
はい、
保育所の方はまだ実はね、厚生労働省の管轄になるんですが、特にね、交通教育をしなければならないという明文化がありませんので、
うん、
そのあたりね、幼稚園に行こうと保育園に行こうと同じ子どもの命ですから、
はい、
同じようにやっぱりこう何らかの制度として作るべきだと思ってます。
そうですか。その幼い頃から交通ルールを守ろうとかいう考え方ですけども、これはどんな影響が出てくるんでしょうか？
そうですね、おそらく将来自分がドライバーになった時ですね、
はい、
例えばですね、横断歩道を渡る時にいつもドライバーが笑顔で道を譲ってくれた経験を持っている子供は、おそらくね、自分が運転する時になったら子供が道路を渡ろうとしたら笑顔で道譲ってくれる、そんな大人になると思うんです。
なるほどね。なんか温かい社会が広がってきそうですね。
はい、
そうですか。さて、その日本の立場、世界から見て、はい、日本と同じような教育が行われているところがあるんですか？それとも日本はまだまだ遅れてるんでしょうか？
そうですね、アジアの、ね、中では日本は、はい、交通行政に関わるものも進んでいるんですが、ヨーロッパの、ね、先進国と比べればまだまだ至らないところあります。
はい、例えばどんな国がありますか？
そうですね、代表的なドイツなんですけど、
ええ、
もうドイツはもう学校教育の中に小学校、中学校、高校すべて我々が国語や算数を習ってたと同じように交通をずっと習い続けてます。
はい、普通の授業として時間も多くて、
はい、
そうなんですか。じゃあそういうドイツでこう子どもたちが育っていくと社会環境も変わってきますよね。
そうですね。
どういうところが違いますか？
おそらく社会規範、ルールとかマナーという部分でですね、随分と変わってくる。特に運転して日本の教育というのは初めて運転に関わる交通の教育を習うんですけれど、
はい、
実は運転しないうちから歩行者のうちから交通に参加しているんですよね。子どもたちも歩行者という形で交通に参加しております
ので、そうですね、
そのあたり の交通参加意識が変わってくるんじゃないかと思います。
なるほど。で、そのドイツは国策として日本にはまだないシステムがあるそうですね。
はい、そうですね、交通事故なんかを起こした場合に、
はい、
それを分析するプロジェクトチームのようなものが存在しています。
はい、それどんな名前なんですか？
DVR という組織なんですけどね、交通心理学者と、
うん、
あと、土木工学や道路工学の人と、はい、それとお医者さんですね、それと警察が行って、タイアップして、
はい、
一緒に事故の原因を究明するという。
じゃあ日本でもし事故が起こっても警察官は来てくれますけども、
はい、
それだけっていうイメージなんですけど。
そうですね、その DVR という存在は、
はい、
まさしくそれだけではなく警察の方が現場を保存して、うん、それぞれの学識者が専門分野で事故の原因を究明して、さらに改善する、その改善するってところまでね、言及できるというのが大きなところだと思います。
じゃあこうドイツで事故が起こるとどんな感じになるんですか？
そうですね、例えば土木学者の方とか道路工学の方がですね、環境の問題点を指摘する、
はい、
そしてその環境がどのように運転者に影響しているのかというところを今度は心理学者が分析する。さらに事故で亡くなられた方の場合はどこをどの損傷、どの部分が致命傷となったのか、そこをまた医学からアプローチするということですね。
そうなんですか。随分と日本と違う感じですよね。
そうですね。
でその分析の結果いろんなことがこう改善されていったりするんですか、
はい、そうですね。やっぱここが大きく違うところは、まあ、意見言う人はおそらく日本でもいると思うんです。ただしその後ね、それを行政側が受け入れて実際の交通安全の対策として改善しているっていうところが大きく違うと思います。
じゃあこうぜひ日本でもこういう制度が増えてくるといいですね。
そうですね。ずいぶんそうなると日本の国も変わると思います。
じゃあ先生は今こういうものを目指してというかね、はい、理想としていろんな研究をされているわけですか。
はい、まあ、目指すところはですね、はい、まあ、ドイツとまではいきませんが、少なくともね、子どもの交通教育をもう少し充実させるべきではないかとは考えてます。
そうなんですか。よくね、あの親が交通ルールを守らないで赤信号を渡ったりすると、子どもはもうすぐにそれを覚えちゃってそれが普通になるとかいう話は聞きますけども、はい、ま、それよりもっと深い話がねありそうですね。
はい、もちろんね、その信号無視もそうなんですね。子どもというのは模倣行為から学習してどんどん真似してそこから勉強していきますから、まさしく親が手引っ張って赤信号を渡るっていう時はね、信号が赤でも渡れるなら渡ってもいいんだよって教えてると一緒ですからね。
なるほどね。そしてやっぱりそういう教育をねちゃんと受けると交通事故の数も減るんですか。やっぱり
おそらくかなり、まあ、長期で見ないといけないんですが、その子どもたちが将来ドライバーとなって、社会の中心人物となって交通社会の中に出た時に大きく変わるとは思ってます。
そっか。じゃあ私たちは免許をさえ取れば運転できてると思ってますけども、やっぱりいろんな面で子どもが見てたりこうね、お手本になる機会が多いですから、はい、重要なんですね。
そうですね。
じゃあ先生どうぞその心理学の面から皆さんに訴えたいことなどありましたら メッセージとして一言いただけますか。
はい、まあ、大人の皆さんはね合理的に物事を考えるのでこのぐらいいいだろうという気持ちお持ちかと思いますが、それを見ている子どもが真似をしている、そして真似をすることによってもしかしたら生命や身体の危険にまで及ぶ影響があるんだということを考えて交通行動していただきたいと思います。
はい、わかりました。もう今日はね短い時間で申し訳なかったんですけども、本当に深い内容、
そうですね、
お伺いできたと思います。
今日はね、もうレースの時から子供の、ね、お話から子供はやっぱり大人を見てるんやと
ね、改めてね、気をつけないといけないですね。わかりました。今日は先生どうもありがとうございました。本日のゲストは奈良市の短期大学で心理学を教えていらっしゃいます准教授の山口忠則先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、それではこの後はラジオ小説をお送りします。
元友のバイクライフラジオドラマライダーデビュー第3話バランス悪し。幼い頃両親と偶然出会った女性ライダー、彼女のようなライダーになりたいと教習所に飛び込んだ香り。教習を開始して数日、左手首には常にサポーターをつけている状態です。教習コース内、真っ赤なコーンとコーンの間で香りの乗っている教習バイクが横倒しになっていた。
大丈夫か？怪我ないか？
大丈夫です
と教官に助けてもらいながらバイクを起こす。他の教習生の邪魔にならないようにコースからずれた場所に移動した。今日の教習は一本橋と呼ばれる長さが15メートル、幅が30センチメートル、高さが5センチメートルの平均台をふらつきや脱輪、転倒、エンストなどをしないで低速でバランスを保ちながら安全に7秒以上で走行する直線強路コース、それからスラロームと呼ばれる 4.5 メートル間隔に置かれたコーンを避けながらコーンに触れないようにマシンを傾けた時にふらつかないバランスを十分取る速度調節をスムーズにする その4つを確実にして8秒以内で走行する進路転換コース。そのスラロームのコースで本日2回目となる転倒、しかも連続2回目。
E グリップが前からバイクがバランスが取れなくて安定しないんだよ。
はい。
それからまだタイムは気にしなくていいから、一つ一つ確実に進もう。
はい。
エンジン再スタートで香りは外周を回り再度スラロームにかかる。しかし一番最初のコーンをそのまま右にずれてコースから離脱してしまった。気を取り直して外周から再びスラロームに入るが、先ほど同様またコースから離脱してしまう。3回連続で離脱してしまった香りを教官が止めた。
どうした？
怖い。
まあ連続でこけたからね、ちょっとスラロームは休んで一本橋に行ってみようか。
はい。
ポンポンと軽く頭を撫でられてから香りは再度外周へと進む。一本橋の前で一時停止してそっと発進。ハンドル操作を早めにしているのだが落ちてしまった。
もっと無線を遠くに持ってもう一回やってみよう。
はい。
外周を回って再度一本橋、ふらつかないようにとするもののやっぱり落ちてしまう。
ニーグリップはちゃんと両膝でタンクを挟まないと。
教官のアドバイスを受けながら何度もチャレンジするもやっぱり落ちる。チャレンジして何回目だろうか。落ちることなく一本橋をクリアした。
よし、今度はスラロームに戻ろうか。一本橋と交互にやってみよう。
外周を回ってスラローム、外周を回って一本橋。まだタイムを気にせずに確実にコースをクリアする。こんな調子でちゃんとタイムが出せるようになるのか、香りは心配になりながらも確実にクリアできるように体に覚え込ませるように夢中で走る。教習が終わった後には今まで教習の中で一番疲れたらしく、ロッカーの前で思いっきり伸びをした。教習が終わった時には今までの教習の中で一番疲れたらしくロッカーの前で思いっきり伸びをした。今日の教習の一本橋とスラローム、両方に共通するのはバランスかと、香りは両手を広げて目をつぶり片足を上げてみた。10秒と持たずに足をつく。
やっぱり私バランス悪いよね。
苦笑いを浮かべながら教習所から出ようとした時、前からいつもの教官がやってきた。
今日は疲れた顔してるね。本当にこけた時怪我はしてないね。
大丈夫ですよ。お借りしてるニーパートとかのおかげです。
怪我したら楽しくないからね、気をつけて。
はい、さよなら。
さよなら。
自宅アパートに帰った香織はパソコンでインターネットサイトを探していた。検索キーワードは一本橋コツ。ほどなくして見つけた掲示板ページに香織と同じく教習中らしき人の一本橋のコツを尋ねる文章。それに対して先輩ライダーたちの返事がたくさんあった。書いてあることはもちろん教習所で教官に教えてもらったことがほとんどなのだが、気持ちの問題のアドバイスや表現が少し違ったりしてちょっと納得しながら教習ノートに追記する。次のキーワードはスラロームコツ。こちらも一本橋を調べた時と同様、先輩ライダーのアドバイスを追記する。どの書き込みにも頑張ってくださいと書かれてあり、香織はなんだか自分に言ってもらってるような気分になりながら一つ一つうなずく。一番ホッとしたことは、
体でバランスを取っちゃダメですよ
という書き込み。実は自分のバランスの悪さにこの先大丈夫なのかと心配していたから。掲示板の最後にはコツを尋ねた人が
クリアしました、情報提供ありがとうございました
という書き込み。きっと自分も頑張れるんだ と自信をつけてパソコンモニターの横にある写真立てを見る。幼い香織と女性ライダーとの記念写真。
次の教習は明日取ったので頑張ります。
と女性ライダーに伝えてみた。写真から返事がするわけがないのだが、なんとなく頑張れと言ってくれている気がして、香織は満面の笑顔を写真に向けた。
はい、今回のね、ラジオドラマね、
はい、
やっとね、一本橋を渡るコツをつかめた香織ちゃんは、
そうですね、
次回からはうまいこと渡るでしょうか。
ね、この結構一本橋とスラロームで手こずりませんでした皆さん。
どうですか。
どうでしょうね。どうでした。
僕はもう普通なんだよ、わかんないんです
いません、何度もこけた人です。両方とも一本橋でもスラロームでもこけて、あのちょっとガソリン漏らして、あの教師の先生が飛んでくるっていうことをよくやりました。
よくあります。はい、助けてっていうのよくあります。
そう、もうこけた瞬間にね3人ぐらい走ってくれはるんですよね、はい、最近じゃない、あのその撮った時は、はい、もう大変でした時は
ね。はい、まああの怪我のないようにね。
そうです、はい、怪我したらね意味ないですからね。
はい、
はい、それでは、番組のお便りリクエストの宛先をお伝えいたします。郵便番号 630-8334 奈良市西野新野町43番地奈良オリエント館内、こちらまでお便りリクエストお願いします。ファックスの方は 0742-20-7840、 E メールの方は 784@nara.fm 784@nara.fm こちらまでお願いいたします。皆様のお便りリクエストお待ちしております。
はい、今年の、ね、番組これで終わりましたけどもね、来年またよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
さよなら。